ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第 37.5 回です。皆様、明けましておめでとうございます。2015年もゆくもばはいつもの調子でスタートです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのは佐藤ささらです。今回はまずはお知らせとご紹介です。
ゆっくりもばっていってね。お聞きの皆様、はじめまして、鈴木つづみです。姉妹番組 G-SHOCK シンドロームで一足先に出演していたので、両方お聞きいただいている方には二度目ですね。
今回からゆくもばに出演してもらうことになりました。アシスタントだったり、ツッコミ役だったり、いろいろとやってもらうことになると思います。
どうぞよろしくお願いします。
というわけで、初仕事はこれを読んでもらいましょう。
配信ブログにコメントをいただきました。
コメントをくださったのは、ポンポン20303。以前、iTunes のカスタマーレビューに書き込んでいただいた、ポンポン8451と同じ方だと思いますが。
それでは、コメントを読ませていただきます。毎回聞いてますよ。今回はお願いです。格安SIMが大流行ですが、私は半年使ってキャリアに戻りました。理由は、災害掲示板が使えるのか、地震速報の地域警戒メールが来るのかが分からず、災害時の回線確保など不安があるため、普段使いの回線は 7GB 上限の安心感もあるので、保険料だと思いキャリアに戻りました。値段だけではなく、素人にも分かりやすくリスクを説明してもらえませんか。3月11日の地震の時は家族間は災害掲示板で安否確認を行えたので大事だと思います。毎月1日は訓練日です。正月は離れている家族も集まるので訓練すれば安心できますよね。いつも楽しみにしてます。頑張ってくださいね。
コメント、どうもありがとうございました。また、貴重なご意見とご提案をいただき、ありがとうございます。昨年は、MVNO サービスが劇的に増え、利用者もどんどん増えていきました。料金や、パケットサービスなどのメリットについては、確かに盛んに紹介されますが、リスクやデメリットについては、説明が曖昧な部分もあると思います。 MVNO についての説明はオキラジで好評放送中、ポッドキャストでも配信されているスマートフォン王国の第99回後半でモバイルプリンスさんが大変丁寧な説明をしてくださっています。ぜひこちらもお聞きいただきたいのですが、今回は特別プログラムとして MVNO のリスクに注目してお話をしていこうと思います。
MVNO のメリットというと、キャリアの契約よりも安い場合が多いことや、2年縛りがないこと、SIM ロックフリーの端末が使えるので、端末に縛られないことでしょうか。
そうだね。でも、音声通話付きの契約だと、最近は12ヶ月縛りがつく契約も多いみたい。それに、KDDI の回線を使っている MVNO サービスでは、iOS 8を搭載する iPhone や iPad で通信できないって問題が明らかになってるよね。
あとは、サポートがキャリアほど手厚くはないことや、キャリアのショップのように相談できる窓口がないことでしょうか。
これも、サポートセンターを設けたり、量販店に販売や相談の窓口を設けてる事業者が出てきてるね。フリービットモバイルは、自前のショップ、アトリエを設けてるって意味ではちょっと特殊かも。でも、MVNO の一番のハードルは、サポートの問題が大きいと思います。端末に接続情報、APN を設定するのも、慣れていれば大したことはないんですが、こういうのが不得意な人には、ハードルが高いかもしれません。
最近は、複数のサービスの APN が、端末側に最初からプリセットされていたり、事業者が販売している端末では、契約と一緒に購入した場合は、セッティングをしてから送ってくれる、というサービスを行っているところもありますね。
そしてもう一つは、端末のサポートの問題。キャリアでは、保証サービスをオプションでつけて、故障や紛失時のサポートが手厚く行われています。MVNO でも、保証サービスをオプションとして設けている事業者はありますが、自社専用の端末を供給しているというより、海外メーカーの端末を調達しているだけの事業者も多いので、この点でキャリアほどの手厚いサービスは難しい面もあると思います。
今回コメントでいただいている災害時の備えという点はどうなんでしょうか。基本的にキャリア、MNO よりも回線接続の優先度は下がるのではないかと思ったりもするんですが、その点で服装に弱いという弱点が想像できます。
この点についてはまだ MVNO がある程度普及している状態で大規模災害が起こったわけじゃないから、実際のデータはないと考えてるんだけど、確かに厳しいかもしれません。特に、キャリア同様の回線交換による音声通話ではない、IP 電話で音声サービスを提供しているタイプの事業者だと、服装の影響をもろに受けることは十分に考えられますね。また、IP 電話タイプのサービスの場合、緊急通報に対応していないものもありますし、110番や119番につながるものと、つながらないものがあるので、注意が必要です。緊急地震速報については、IIJ の公式ブログによれば、緊急地震速報の受信は可能なのだそうです。しかし、端末側で対応していなければ、受信しても端末側でアクションを起こすことができません。海外メーカー製の端末が多い MVNO サービスでは、ネットワーク接続としては対応していても、端末側で対応できていないものも多いかもしれません。
緊急地震速報の受信はできるってのは、意外でした。
災害掲示板サービスは、MVNO 事業者で設けているところを知らないんですが、実際あるとしてもあまり多くないのかもしれません。ドコモのネットワークを利用している事業者が大半ですが、ドコモの災害掲示板サービスは使えないですしね。なので、MVNO サービスを使われる方に知っておいてほしいのは、NTT 東日本、NTT 西日本が提供している、災害用伝言版 Web171。 他にも NTT レゾナントが提供する JAMP というサービスがありますが、このサービスは Google のパーソンファインダーという安否情報登録サービスとも連携しているそうです。こうしたサービスは、毎月1日と15日、正月三が日、防災週間などに、体験利用日が設定されているので、この時に試してみて、使い方に慣れておくのがいいですね。
東日本大震災の時は、Twitter などの SNS が、情報ツールとして大変役立ちましたから、これを利用することも考えておくと良いですね。
ただ、災害発生直後は、ネットワークそのものの複層が起きることも十分考えられるから、MNO の回線同様、つながりにくいという状態に陥ることは考えられるし、その条件が MNO よりもシビアになる可能性もあることは、頭に入れておいた方がいいかもしれない。
MVNO は、コストパフォーマンスを考えると、確かに魅力的な選択肢です。しかし、MVNO を契約することによるデメリットやリスクについては、ちゃんと認識した上で、飛行機の大手どちらが総合的に得をするのか、LCC の関係に見極めることが必要になると思います。
地震はいつ来るかわからないし、まだ寒い季節は続くから、大雪災害とかは起こるかもしれません。それを見越して、災害対策としての、スマートフォンの活用については、見直しておくといいかもしれませんね。MVNO の回線を利用される方も、リスクを把握して、それをカバーする方法を見つけておくといいかもしれません。
進める側も、いいところだけを宣伝するのではなく、デメリットやリスクが存在しているということを、ちゃんと説明してほしいところですね。
というわけで、今回はこのあたりで終わりにしようと思います。もう少し、短めで収まるかなと思っていたのですが、結局いつもと同じくらいでしたね。次回、第38回からは、通常の編成に戻って、新年一発目のニュースをお届けできればと思います。
次回からは、多分ニュース読みは私の担当ですね。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばっていってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、フェイスブックページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他すべて、中の人、声は佐藤ささら
と鈴木つづみ、
音声編集はチェビオクリエイティブスタジオ、フリーバンチェビオクリエイティブスタジオ S で実施しました。